はい、それでは第6項石油猛虎と読みますね。加藤秀一さん、実は僕はこの加藤秀一さん大好きでしてね、高校生の頃からもう入試と関係なく読み漁ったりとかしてたんですけれども、僕の入試当時から非常によく出る人でして、で今に至るまで、入試現代文品質著者のベスト10入りをずっと果たしている人なんですが、この人の文章が来るとやはり難しくなるっていうか読めなかったりする可能性が高いわけですよね。で今回その中では非常に読みやすいというか、加藤秀一さんの文章としてはちょっと僕なんかが好んで読んでいた内容とはちょっと違う内容でして、でテーマもはっきり言って、誰が読んでもこんなの知りはしないというようなテーマで、その代わり問題がそれに対して手加減してありまして、で大学名は法政大学ですけれども、法政の場合実は国語そんな難くないんですね。いわゆる六大学と言われている大学の一つなわけでして、当然難しいレベルの大学なんですけれども、法政に受かるっていう意味においても今回37点あれば受かるっていうのだったら、おこれは僕いけたよっていう人も多いと思うんですね。ここでの合格点37は実際法政に受かる得点だと思いますね。でただ問4番の記述問題、これは法政出すときと出さないときとあるんですが、ここの配点が12点っていうことで、これができりゃね、それは12点プラスですし、それから問5番、これが18点分握ってますから、言ってしまうと問4と問5がもし満点だったら、もういきなり30点になっちゃうわけです。でそういうところがちょっと極端な問題だなというふうに思いますけれども、粘りさえすればこれを37点取ることはさほどむずくないと思うんですね。なのでなんかちょっと今回例えば相性が良くて、で42点とかきっと取れた人いると思いますけれども、あじゃあちょっと法政受けてみようかなっていうふうに思ったりするのは結構ありだと思いますよ。はい、じゃあ学習テーマから見ていきますと、問1から問3まではもう基本レベルです。これはもう特に解説する必要もないぐらい、もう絶対次第の中堅から上位に向かっては落としようがなく取らないといけないんですね。でそうするとさっきも言ったように、問4の記述問題が取れ、問5がもう本当にノーミスだったら満点とかいうのの可能性すら出てくる。逆に言うと記述が、解けなかったり問5でもろこげしてしまうと大きく失点してしまうということで差の出る問題なんですね。そこが法政の狙いどころということなんでしょうが、まず問1、問2、問3の基本問題、本当に一つでも間違ったら何が足りないのかというところを問いを見ながら反省してもらって、必ずこれが満点取れる、しかも早く正確に問1から問3までを通過する力を持ってくださいね。で問題は問4です。この極める現代文の1ではほぼ初めて本格的な記述問題が出てきたわけでして、で制限字数が50字ということになると、要素数で考えるのが僕の一つの形なんですけれども、私立大学で50字って言われるとおそらく3要素ですね。だいたい1要素が15から20字っていうのが次第の場合非常に多い形です。でそうすると50割る15は3余り5、50割る20は 2.5 みたいな感じで2から3なんですね。でこれは多めの方に一旦は当たりをつけておきたいので、3要素じゃないかっていうふうに考えて本文中該当する箇所を探します。次第の場合勝手に書くっていう可能性はもう基本的にゼロです。小論文とか除いてね。で50だ、それから仮に80字だっていうのがあったとしても、自分の言葉で書くっていう可能性はゼロです。理由は簡単です。何万人も受けに来る生徒の答案をいちいち、真面目に読んでらんない。だから誰がどう採点しても必ず客観的に公平に採点できるということになると、文章中の言葉を使い、それをどうつなげてまとめて書いてるかという要素点以外何物もないので、必ず文中の語を使い、ただそれをどうつなげるか、何を選ぶか、何を落とすかというところだけが大事になってくるんですね。でそうすると3要素だという当たりをつけたところで、第7段落のところをしっかり1要素として抑え、でまた次の第8段落のところを2番目の要素として抑え、そして最後に言い換えとして3要素目をうまく持ってくる。ただその3要素目は今も言ったように言い換えですから、実際ここはちょっと採点としてどの程度の幅があるかわからないので、実は3要素と言いつつも実質抜き出しのところは2要素なんですね。ですから配点52ページから53ページの配点を見てもらうと、大きく2つの要素に分かれていて、そして傍線部の言い換えとしてちょっとこう変えるという程度、そこがもしなかったとして 2,3 点引かれるっていう感じでの採点ですから、12点満点で国公立を狙っている人であれば12点満点丸ごともう全部取るというぐらいの気持ちでやってほしいです。それから私立で中堅から上位、 あるいは難関を受ける人で、記述問題が出る大学を受けるという人であれば、12点中、さっきも言った2つの要素は絶対押さえるとして、あと部分点として2点からそうですね、3点引かれるところまでで合格という感じでしょうから、9点以上取れれば、次第の記述力はまずは合格というところですね。はい、そして最後、実は差がつくのは問い5番です。で、趣旨判定で合ってれば丸、間違ってれば×みたいな形 で今回は、正解してたら赤な、してなければいいとこう書いていくわけで、内容に合致してればあ、不合致だったらいいという判定をしていきます。でもちろんもう選択肢と文中をしっかりと対応させながらいくわけですけど、これはもう制限時間との戦いだけですね。あとは丁寧に読む力があるか、それからもちろんその早く正確にというところをどこまでミスらずいけるか、5つで合格と言いたいぐらいではありますが、まあ6つ全部取れた人はね、上位に受かるよというところも含めて、早く正確に読解し、まあ、こういう問題が全て正解できるようにしてほしいところですよね。はい、じゃあ特に問い4番、記述系の問題、国公立受ける人も多いでしょうから、まあ、ここを2要素プラス言い換えで合計3要素で捉え、でかつ制限時間内でうまくまとめて、まあ、9点以上取れるという力、これをつけてほしいところですね。はい、それではこの第6項無事に超えた人、いよいよ次第7項、ここでお会いすることにしましょう。